熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
時刻が6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで皆さん、ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。ということで、なかなかこう、すぐと思いましたが、まだ1週間ね、もう経っちゃったんですね。あっという間でね、まあおかげさまでというか、おかげさまでじゃないな、業界としてですね、私塾なので、どうしてもやっぱりちょっとおめでとうというのね、気分にまだ慣れなくてですね、まあ明けましておめでとうなんですけど、まだちょっとね、後でも言いますけど、明日ね、なんと中高一貫入試ですよ。1月10日ね、もう小学校の受験が、小学生から受験がもう始まっちゃう中で、まあね、新しい年は嬉しいんですけれども、まだなかなかやっぱり受験っていうのが目先に立つとね、その当日とか本番とか、まあいろんな気分があるのでね、なかなかおめでたい感じではいけないですよね。まあね、なので、まあそんなこともあるので、今日はですね、後半は気合を入れるためにスペシャルゲストもお招きして、受験に備えて私たちが熱くエールを送っていきたいと思ってますのでね、まあ聞いてる場合じゃないですけどね、はい、まあまあでもね、なんかなんていうのかな、僕もそうでしたけど、試験前ってすごく不安じゃないですか。で、不安っていうか、まあ、いや、こうなんか高ぶる気持ちもあるんですよね。だからやっぱりまあそういう経験をね、積んでる先生とか、まあいろんな人と一緒にいたりするとか、まあそういう時も大事でないかなと思いますしね、はい、まあそんな時に新春一発目の放送なんでね、まあ、これもなんかの縁かなと思って、はい、まあね、試験って言えば本当にね、小学生の試験だけじゃなくてね、中学生高校とあるんですけど、やっぱり小学校も桜川中学校みたいなのも専門コースうちあるんですけど、そっちの入試もね、まだ後半にも控えてますし、ここから高校と、あと大学もね、どんどん本番になってきますんで、もう受験シーズンね、もうすっかり突入してきますんで、まあしっかり私たちもエールを送りながら、今日もですね、熱い放送をお届けしながら、まあ応援もしながら、いろんな思いを叶えたいと願いながら、新春一発目の熱血教えて中澤先生をお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしてます。メッセージは net@843fm.co.jp または東野 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ受験前なんで、なんかあればメッセージください。精一杯応援してきますので、はい、幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
先生、
中澤ゲスト。
時刻は6時14分です。小倉スタジオから生放送でお届けしています。ということで、新年一発目、熱血教えて中澤先生お届けしておりますが、本日はですね、新春特別企画スペシャルゲスト むっちゃ敷き上げてますけど、お招きして、もう新春からね、盛り上げのトーク、そして、先ほど言ってた受験生にエールを送るために、この方をお呼びしております。ようこそお越しいただきました。どうぞ。
どうも、皆さん、こんばんは。
な
んて言えばいいんですか。この後7時からやっております、ワッツアパスのパーソナリティをしております、DJ 三つゆこと、横田光之です。
どうも。
いや
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそお越しいただきまして。
先生、はい、この時期にふさわしいとかですねスペシャルゲストとか言ってもですね私最近この番組出たばっかりですから。ゲストで。
そうですよね、
はい、全然スペシャルでも何でもないです。
つい楽しくなってまたお越しいただいてしまいました、はい、ありがとうございます。
すいません、ちょっとねがっかりした方がちょっと いないか心配なんですけども、すいません本当に。
いやいや、もう多分次の番組待ちきれなくて、はい、もう来てしまったみたいな。
そういう感じですね。はい、
そう、もう盛り上がってね、やっぱ新春ですから。
そう、新年一発目ですからね。
ね、大事なね試合も控えてる中でバスケットって明日からね、
天皇杯が ね
ありますから。
ありまして今ベスト4に入ってますね。
そうなんですよ、
初タイトル天皇杯を
ね、
ちょっと取ってもらいたいな
という思いもありながら、
はい、
ですが、はい、私たちは、
そうそうそう、
今日はちょっとまずは最初に入試の、
そうそうそう、バスケの話をこの後7時から聞いてください
ね、はい、受験生いるんですけど、どうですか受験って。
いやこの時期ってやっぱり特に体調ですよね、まず、
あ、はいはい、
まずやっぱり体調管理っていうのが、はい、本当心配してる。うちの子供は今受験生じゃないんですけども、うん、
はいはいはい、
でもやっぱりもうね、コロナから始まりインフルエンザあって、
はいはいはい、
体調崩したら元も子もないですからね。
どうですか試験のなんか思い出とか。
私ですね、高校受験と大学受験を経験してて、はい、まあ、それぞれ一般入試なんですけど、
はいはい、
そうですね、大学入試センター試験ですね、今だと共通テストですけど、
はいはいはい、
大学入試センター試験で英語でやらかしちゃってですね。
おう、やらかして。
はい、予定していた点数取れなかったんですよ。
はいはいはい。
うわーって思いながらやったんですけど、まあそこでなんとかこう、落ちずにというかパニックにならずになんとかまあ得意の、僕、物理が得意だったんです
けど。物理が得意で。
とかでまあ盛り返して、なんとかその大学、希望の大学にこう判定、うん、2次に進んでも大丈夫な状況になんとかなったっていう、そう、試験を受けるたびにこう、なんていうんですか。浮き沈みがありますよね。一科目終わることに。
ありますあります。
で、はい、帰ってきてから自己採点しちゃいけないって言われてたのに。
あ、したん
だ。やっちゃったんですよ、ね。
やっちゃった。
二日間のうち初日で。
よくやるやついるんだ。
そうだね。あれ良くないですね、やっぱりね。
よくやるんだ。
うん。やっぱそういうのがよくいけなかったと思う。
まああれね、でもよくても、なんか安心しちゃうし、悪くたら、精神的に気持ちがね、
うん、はい、
なるからやっちゃいけないってよく言うけど、
ね、
まあでも僕は気になったらやれっていう、
あ、そうですか。
そういう主義なんで、うんうんうん、したいならやればっていう。
あ、そうなんですね。うん、まあそれも自分で分かっててやればってこと
です
ね。
そうそうそう。そういう主義なんですけど、まあでもやっちゃうとね、ドキドキしますよね。
はい、いやー、よくないですね。
第一志望はどうだったんですか？
第一志望、大学ですね。第一志望どころかですね、私もう一つ大失敗をしまして、その大学受験、
はいはいはい、
最終的には国公立に受かったんですけども、
はい、
私立高校の願書を出し忘れまして、
なんと、
気がついたら終わってた。
恐ろしいですね。
ですから落ちたら浪人っていうですね、うん、背水の陣で臨んだんですよ。臨んだわけじゃなくてですね。ですから皆さん目の前の試験も大ですが、試験の日程をちゃんと把握するのも忘れないでください。
いいこと言いますね。でもね、よく試験の日程を組むことに一生懸命やって勉強してると思い込む人もまあまあいるんですよね。
そっちもありますよね。
でもよかったですね、合格してね。
なんとかね。なので、まあ、いわゆる、ね、昔もありましたが、判定でこれなら大丈夫だろうみたいな、ある程度のところもあって、でもやっぱり二次試験は緊張して、これ落ちたら、もう次、後期で行くしかないと。でも、ハラハラしながら解いててですね。答案回収されるじゃないですか、終わった
ら、はいはいはいはい、
チラチラって周りを見て、あ、この人ここクランよし俺受かったみたいな感じですね。なぜか周りを見て安心するというですね。
いやー、確かにね。でも大丈夫です。私はちゃんと願書出して受験番号も届いて試験も受け行ったけど、
はい、
配信の陣でしかも落ちましたから
。あ、そうですか。後ろに水に落ちちゃ
う。もう かなりもう後ろに突入してきましたんで、1年後ちゃんとね、うんうん、受かったんでよかったですけど。いや、いろんな思い出ありますね。
こういうのは誰でもね、こう試験受けたことある人なら、いろんな思い出があると思います。
でも試験って言ったらね、あれですか、アナウンサーになると
き。ああ、やりました、やりました。
ねえ。
いっぱい受けました。
いっぱい受けたんですか？
いっぱい受けました。50何社受けましたよ、アナウンサー試験。はい。
50何社アナウンサーになるようなことを、なるっていうか、その募集をしてるところがあるってこと
ですか？あ、そうですね。結構勘違いされやすいんですが、はい、テレビ局って NHK 以外は各地にあるんですよ。
あー、なるほど。
なんで東京に、要は民放が5社、はい、大阪に5社、はい、名古屋に4社、
はい、
で、例えば長野県も4つみたいな、
はいはいはい、
全部合わせて150ぐらいあるんですよ。
あ、じゃあそんな受けてないじゃんみたいな感じですね。
そうそうそう。だけどアナウンサーって私、プロフィールもう一回言うと、青森出身で、青森のテレビ局、はい、TBS 系列行った後、日テレ系列の長野県のテレビ局でアナウンサーやってたんですが、はい、今フリーです。
今フリー
で、アナウンサーっていうのは特に男性アナウンサーは毎年取らないんですよ。150社あっても大体名古屋とか東京大阪は毎年取りますが、うん、地方局って言われる静岡県、はいはいはい、県の放送局は大体10年に1人なんですよ、男性アナウンサー取るのは。
いやー、すごいですね。
とすると150社あってもですね、
うん、
その年にアナウンサー試験があるかどうかっていうとかなり限られてくるんです。しかも私浪人してるんで、就職は
浪人してるので、
1年半ぐらいで50社、つまり1年間で多分それだけなかったってことですよ、50も。
ああ、そういうことですか、はい、
しかも就職氷河期の結構最後の方で、
うんうんうんうん、
景気も良くなかったので、
うん、
だから、まあそういう意味でよく言う狭き門という感じですね。
ああ、へえ。で、
50社ぐらい受けてようやくなんとかご縁があったと。
ああ、感じです。はい、でも なんかやっぱりその時の試験ってやっぱりこう、何年、倍率高いんですか？
まあ、フジテレビ受けましたけど、フジテレビ当時は1万人ぐらい受けるって言ってましたけどね。
フジテレビを受けたことがある？
受けましたよ。最初まず東京から始まるんで、書類から始まります。書類出して、1次面接、2次面接、多分3時、4時ぐらいで、筆記みたいなのがあって、
はいはいはいはい、
で、あそこ、藤田と5時ぐらいまであります。5時から6時ぐらい。
6時？
はい。
起きる時間じゃないんだよ。そんなにすごいですね。
でも地方局だと、書類出して、はい、面接して、筆記やって、面接で終わりかなみたいな感じですかね。
4
時ぐらいっていうですけど。いろいろありましたよ、いろんな筆記試験。NHK は本当にテストみたいな。
あれ、僕ちょっと結構気になるんですけど、はい、顔の系統似てるじゃないですか。女の人とか、なんか、
曲に、
なんか、男の雰囲気とか。あれは、写真とかでもうすでにこう、あ、これちょっと青森放送顔じゃねえなとか、そういうことあるんですか？
ですね、
雰囲気似てる人とか、なんかこう感じがね、なんかその傾向あるじゃないですか。
ありますね、あります。
特に女の方ってそんなイメージ強いんですけど、
多分最後の役員面接の時に役員さんたちの割とそういうのが、
そういうこういう感じがうちの放送局っぽいとか、
はい、あるいは結構地方局だと社長さんがもう10年20年やってるっていうケースもあるので、その社長さんの一声っていうケースはあると思います。この辺の愛知の局だと、もう数年に、
ね、
社長変わってくんですけど。
面白い、
はい、そういうのありますね。
でも狭き門を通って、で嬉しいですよね。
まあ、なんとかね、なんとかでも頑張ってれば夢は叶いますんで。
さすが、いいこと言いますね。
この話をすると1時間以上かかりますので、これくらいにしといた方が
次のファッツァパスまで行ってしまう気がついたら番組入ってたみたいになっちゃいますからね。
はい、
いやでもね、なんかなかなか急なんじゃないから面白いなと思って。
ああですね。
いやだから、まあ、試験っていうのはやっぱりね、私もそうですけど、はい、なかなかこう受けてる時っていうよりも後で振り返るとこう結構冷静になれるんですけどね。最中はやっぱり
そうですね、
なかなかの中高一貫とかだと、はい、やっぱり小学生じゃないですか、
はい、
なかなかそういう試験も、うん、まあ要は生きてる時間がまだ期間が生きてるって言ったら人生が短いわけだ、経験則として短いわけなん で、ね、うん、試験っていうものに触れるタイミングもなかなかないっていうこともあって、はい、学校のテストもね、うん、やっぱりご存知テストは小学校のテストですから、まあ基本的にはなんかもう上にもうね採点があってテストとか名前があってタイトルあってみたいなテストじゃないですか、
はい、
だからまあなかなかこう人生でって言うと、またそれもしかもね、受験って言うとね。なかなか。
なんで、今度中高一貫の試験が明日なんですよね。
そうですね、はい。
で、ちょっと調べたら中高一貫校ってのは愛知県で今、4つでしたっけね。もうちょっとあるんでしたっけ？
あります。はい。
で、それの試験があって。
それで、今年から初めてこっちの三河の方が。
そうですね、今年に明和、うん、 とか半田とか刈谷とか津島高校が開校して、はい、来年度トヨタ西西尾高校、そうそう、自習館愛知総合工科日清で
9つになるんですね。
そうだからここだともう自習館が多いですかね。あとうちの、 あのトヨタのトヨタ西を受ける方が多い
です、ね、そうですか。
はい、
でも、
はい、普通のいわゆる高校の試験とはちょっと違うんですよね。
あのね、ただ一般的な学力があったら解けるかなっていう気がします。
あ、そうです
か。ただ一般的な学力っていうけど、一般的な学力がどの程度あったら解けるかっていうと、まあ、うん、まあその教科書レベルのものをきっちりマスターしていけばできるとは思います、はい、
へー、うん、
できなくはない。だから例えば大人が解いたら解けます。
あ、そうですか。
はい、ただまあ試験ですし、
はい、
じゃあその教科書のことを 100% 理解してるか、あとはいろんな経験してないといけないと思います。
うーん、え、経験ってのは勉強におけるですか？
勉強以外のこともそう。あ、そう、まあ、要はまあ要はいろんなことに触れるという、うん、まあでも何でもそうです。英語でもそうだし、プログラミングでもそうだし、世界どっか行くと美術館行くとか、もうとにかくどんないろんなところを経験してる方が力としてはこうついていく。
うん、面接もあるんですか？
そう、そういうものもあります。
ああ、じゃあそういうところで人間性というか、
そうそうそう、
経験値も見られる、
ね、見られてるということですね。だからまあなかなかあの受験、あの高校受験とか大学受験とはまたちょっと違う感じになるかもしれないし、うん、だからどういうもんがちょっと最初の1年2年目っていうのはやっぱりなんか雲をつかむような感じ、
はい、
なんかイメージ湧かないので、うちでも明日受け行く子たちは、
はい、
あのまあ、初体験ですよ。親御さんもそうですし、この地域としてもなかなかないんで、うん、まあ、ただ桜川中学校さんはね、
はい、
ずっと試験を やってやられてますから、年々やっぱ厳しくはなってるんで、
うーん、
そういうご時世でございます。
過去問がないんですね。
だから過去問はそうだから去年の愛知県のところしかないので、うん、まあ、まあまあまあまあ、
すごいな、
ないといえばないけど、あるといえばある。だから全国の、その中高一貫の試験の問題集を集めたり、そこを対策としてやったりとかうちはしてるんで、うちはあの専門コースなんで。
あ、そうなんですか。中学受験の。
そうなんです。あのミツさんみたいな感じではないんですけど、中澤がひらがなと、
はい、
中澤が漢字の塾がある
、はい、
で中澤ひらがなは普通の、まあ、小中高、
はい、
で中澤漢字のところは中高一貫。
そうですか。
そう、あと桜ヶ丘専門コースもまあそっちかなってとこなんですけど、
中澤の沢が難しい方と簡単な方ではっていう2種類はないですか？
あのね、それまでやると僕はどうかなりそうなんでやめときました
より高難度で難しい字の方の沢。
ただあのその沢談義で言うと、はい、あの全然関係ない話ですが、三髄に四に幸せと書くんです、
はいはいはい、
だから非常に僕は好きなんですけど、うんうん、ただ四の幸せの字って、はい、下が短いのと、はい、一番下の棒が幸せ、下が長いのが実はありまして。
え、そうなんですか。
はい。で、短いのには統一されたんです。あの、免許センターとかは。で、はい、ただ私登録が長かったんで、それ結構気にしていただいて、あの、ない頃は、手書きでした。免許なのに。
あ、免許証はですか？
そう。免許のざわの字のところの下の棒が手で長く書かれて。
あ、もうこの方が書いてくれた
んです。書いたんです。そういうエピソードある。だから多分、なかなか世の中で手が、まあ今ちょっと変わっちゃったんですけど、うん、手書きの免許は僕ぐらいかな。
知らないね、警察官の方が見たら、これ偽造じゃないのみたいに言っちゃいますよね。
でももしかしたらですけど、はい、想像ですけど、難しい漢字とか、あんまりない漢字とか、だともしかしたら手で書いてる時があったのかもしれないです。これ嘘じゃなくて、本当にびっくりしました。そんなエピソードをちょっと全然何のあれも役割もないですけど、
勉強になりました。
勉強になりました。だからちょっとあのまあまあ自慢に自慢なんですけど、今はちょっとね戻っちゃいましたけど。
なるほど。
まあそんなことで中澤塾の漢字の子たちがあの塾生でいて、あの先生たちも実はあのよくいるでしょ、塾試験会場。
そうですね、はい。
先生たちが
いってらっしゃいってね、
あの配って応援してあのみんなで先生ガーって行って、まあ応援してきます。
先生方も どんな気持ちなんですか、試験 この当日って。
あのね、これどうでしょうかね、喋るのと一緒で、あの本人たちを本人たちを応援してるのとこうなんかちょっと似てるんですけど、話してしまったりというのとこう番組始まっちゃうとスッと行くのと一緒で、うん、その見送りしたりとかその頑張れよって時の方がちょっとなんかやっぱり 先生たちの方が心配するかな。あ、その当時僕はですけど、当日行った時はもうなんかダーダーダーダー流れて行っちゃうんで、うんうんうん、頑張れよーとか言って、
あ、そうかそうか、もうそういうこと心配してる暇がないというか、そう
ない感じで、もう、うんうん、本人たちは結構あの心配してるかもしれないですけども、なんかもう頑張れよーとか言って言ったら、うん、ふんみたいな感じで、ふんとか言って分かってるみたいな感じで行っちゃうじゃないですか。だから結構直前じゃ、その最中じゃない方がね、
うん、なるほどね。まあ確かに当日までがもうやれることはもうそこまでしかないですもんね。
そうそうそう、
あの送り出す日はもう送り出すことしかできないから。
でよくあるあるでね、こう結構うわーって盛り上がってるから人がいっぱいいて、はい、で頑張れよなんて言ってるじゃないですか、みんなが入り終わった後に学校ってもうシーンってなるんですよ、はい、
あー、
なんかその時がすげえなんかちょっと、ね、物悲しい感じになるんですけど、なんか始まったなみたいな感じで、なんかもう、
ですよね、
もう。誰もいなくなって。
騒いじゃいけないし。
そう、うん、そうそうそう、騒いじゃいけないし、うん、もう、その瞬間が僕はなんかいつも、なんかもう、これでちょっと見送り終わったな、みたいな。ちょっと駆られる感じですね。
ある種の達成感もあるし、ちょっと寂しさというか、
なん
か
こう、そうそうそう、なんか、ここでちょっと人、うん、まあ次はもう、あの子たちに任せよう、みたいな。
ああ、そういう
感じにちょっとこう、ね、そこで僕は切り替えが結構入りましたね。
見送った後のね雰囲気なんてなかなか見に行ったことないから。
そうですね。
あ、でその後どうされるんですか皆さんって。その先生方は、
先生方はもうあの試験回収してる塾さんもありますし、終わるたんびに、あとはあの、まあ、待機したりとか、うん、あとは、まあ、帰ってくるのを待つっていうことになるので、まあ、次の試験がある場合は次の準備とかね、
はい、
うん、終わってくる場合は、まあ、そのどんな問題だったみたいなとこで、やっぱ常に気が抜けないんで、特にあの、まあ、うちは中高一貫専門コースでやってますので、
うんうんうん、
まあ、先生たちもちょっとね、気が気ではないんじゃないかなと。
そうですよね。
そんなところでメールが一通、あの、いただいてますので、お読みしたいと思います。ラジオネーム、クッキー&さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤先生、明日息子が中高一貫入試です。
お、
なんとかパワーを注いでください。今日はなんと、スペシャリストの3つ。
そうなんですか、なんか。
それはエールを送るとか、
はい、
あのパワーを送るとやっぱりそれは普段解説とかされてますから、
パワーを送ってないですけど、ね、
送ってないですか。なんか送ってる感じの実況じゃないですか、やっぱりあのやっぱりこう聞いてると、やっぱり声がいいとパワーも倍増しません？
え、いやでも
ちょっとやってみましょうよ。
え、
せっかくなんでちょっとパワーを。
何さんでしたっけ？
名前はねクッキー&さんです。クッ
キー&さん。クッ
キー&さんとラジオネーム。の方なので、
うん、キーアンドさんのお子さんの中高一貫校の試験が、はい、うまくいきますように我々でパワーを送りましょう。明日頑張ってきてください。頑張れ
頑張れ。どうですか、
どうだ
どうだ、行ったか。窓の外はすごい受けてます
ですね。よかったよかった、
よかった、
よかった。
かなりここすごいですよ、さっきのあのエピソードからするとちょっとこうパワーがあるかどうか怪しいです
じゃあ中田先生からちょっとこうなんか親御さんとしての気持ちはどうするのがいいですか、
はいはい、あ、親御さんはですね、うん、あの僕いつもあの試験の時にあの子供たちにも言うんですけど、
はい、
一緒に一回かもしれないし、うん、もう初めてなんで楽しんでこいと、
うんうん、
やっぱり試験というのはもうそのぐらいの気構えでいくと、だから一緒に一回の瞬間を味わってこいと言うんです。だから親御さんもドキドキする、はい、落ちる落ちないを考えるからドキドキするんであって、うんうんうん、まあ要はある場所に初めて行った、その例えば準備して行ったそういう高揚感とか、そっちのそこに立ってるとかそこで試験を受けてるってことに対して達成感を思うと、
うん、
結局気持ちっていうのはすごく落ち着くし、
うん、
だからその合格不合格っていうところってのは人生のまあそのまあ要はきっかけ、まあ要はその頑張るための何かしらのきっかけであり、そこに対して向かっていくっていうことはすごく大事なんですけど、結論そこではないので、だからまあそういう気持ちで行くと非常にいいですよっていうのは言ってるし、お母さん方にもまああの私は結構普通にしてください派なんで、あんまりこう頑張ってよとか、試験だよとかって言わないで、どっちかっていうと普通に見送ってくださいっていうふうには言いますけど、ただ、うん、頑張ってほしいとかっていう気持ちはどうしても出てくるから、
はい、
うん、そうですよね。そうそうそう、そんなのは人間なんで、それも普通にするしかないと思ってますけどね。はい。ただまあ楽しんできてもらうっていうのは本当によく言ってます。
うん。
うん、 この空気を味わってこいとか、やっぱり大事かなと思いますけど
ね。いやーそっか、こういうのは何でもね、親の方が緊張しちゃいますよね。
親の方がねやっぱり緊張しちゃいますよね、うん、ということで、なんかすごい、ラジオの試験の話から、中高一貫の応援まで、幅広く今日はなんか、
そうですね、
僕らの、なんかいいですね、こう思いが詰まったエールを送れたかなと思いますので。
ちょっといろいろ思い出しますね。
ありがとうございます。今日はですね、なんと、あっという間に時間になってしまいました。見てください、もう。もうファッツはパスですよ。
まあまあ、もうちょっとありますけどね、確かにもう、35分待ってますね。
そうですよ。
あららららららら。
ということで、締めに行きたいと思いますが、
はい。
まあ、さっきの方もね、なんとかパワー、
うん、
パワーもう届きましたんで、
はい。
はい。精一杯、解けると思いますので、頑張ってきていただければと思いますし、最後に、皆さんに一言、まあ、受験生にですね、
あ、はい。
一言、
じゃあ、ちょっと今、急な、さっきの、パワーが、僕らしくないか、僕らしさがなかったんで、ちょっと僕らしい感じで。
はい。
はい。いよいよ試験ですけど、皆さんが日々の練習の成果が発揮できますように、合格に向かってゴール。
いいですね、ありがとうございます。
シュートの方が良かったかな。
どっちがいいやろ。
これでいいや、これでいいや。
ゴ
ーもう決まっちゃったらゴール。
ゴールですね。
はい、
ありがとうございます。素晴らしいじゃないですか。もうこのエールはなかなかない。
あ、本当ですか。
うん、やっぱり来ていただいた価値があります。
いや、とんでもないです。
さすが、もう今日はですね、そんな、だからもうやっぱりこの日だからこそミッツーさんの元気をいただきたいということで、いや、
頑張ってほしいですね。
ありがとうございます、ね、ということで今日はですね、みんなの合格を祝いながら、祝いじゃない、まだ早いね、
そうですね、
合格を願いながら
願いながら、
はい、二人でお届けしまして、ゲストはミッツーさんにお越しいただきまして、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。では曲をお届けします。サザンオールスターズ東京ビクトリー。時をかけるよ、 Time goes round、 かりゆく My hometown、 星が流れるように夢の未来、 Space goes round、 友よ Forever young、 みんな頑張って、それ You can get the chance、果てしない空と海の青さに胸が騒ぐ、幸せ求めて人は出会い、愛を交わす、こんな争い時をかけるよ、 Time goes round、 うるわし My hometown、 サザンオールスターズで東京ビクトリーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レビュー。
時刻は6時39分です。この番組最後のコーナーは中澤レビューです。今日のゲストのミッツーさんとの話や、そして番組の振り返りしていきます。ねえ、ミッツーさんもいろいろネタが豊富ですよね、やっぱりね、なんかね、 ね、やっぱり。なんかでもやっぱり声がいいから、やっぱ実況、さっきもね、最後、実況中継風にエール送っていただきましたけど、なんかやっぱりこう、頑張れそうっていうかね、なんか、パワーが来そうな、やっぱり、こう、エールですよね。素晴らしい。本当に、みんなパワーもらってね、明日試験頑張ってもらうといいなと思いますし、まあ、試験続いてきますんでね、やっぱり僕はよく言うんですけど、塾の子たちもね、大丈夫だよ、実力しか出ないから、つってね。まあ、実力を出すこと自体がね、もう当たり前になっていけば、当然実力は出ますから、ね。頑張るというよりは、そのままやってくればいいかなと思いますよ。だって、勉強してきたんですもんね。うん。だから、先生たちは分かってるんで、まあ、頑張ってくれると思います。ね。なかなかいつになってもね、何年もやってますけど、もうな、受験生見送ってから、40年近いですからね、最初に。30。大学の10、だから19歳で自分の試験終わって1年後にはもう受験生送ってますから、そっから送らない年なかったんですよね、私。だから、もう受験を送り続けてっていうところで言うと、学校の生と違うのは毎年受験生見てますから。ほぼほぼ。だから、3年ごととかじゃなくて、もう毎年受験携わってるんで、ある意味、見送りで言ったら、まあまあスペシャリストですよね。だから、そういう経験だけはさせていただいて、だから10代から見送ってるから、もうすでに、ね、自分も試験受け続けた、試験受けなかった時っていうのは、もうほぼほぼ40年ぐらいになってますよね。誰かしらの試験を見てますからね、必ずね。はい。ということで、長い歴史を感じてしまいました。はい。でも、まあ、ここがね、ちょうど、私の、今、TVer でね、中高一貫校中沢塾の支援もちょうどしてまして、私が、今年はちょっと気合い入れるってことを私がナレーションして、はい。中沢塾とか言ってますんで、まあ、聞いてもらうとこの声なんですけど、ちょっとそれと、まあ、応援したいっていう、声援を送りたいっていう、ちょっとこう、思いもありまして、まあ、テレビなんか見てる場合じゃないと思いますが、まあ、親御さんがちょっとなんかの時に見た時にね、少しこうなんか、そういうことで、こうちょっとパワーを皆さんに分けたいなと思って、思っておりましたね。はい。まあ、そんな新年一発目でございました。今日は本当にね、皆さんにちょっと力をお届けできたかなと思ってますし、まあ、この番組、続いて、次のバッツァパスでも、ミツさんが熱いエールを送っていただける。まあ、ちょっと天皇杯もありますから、いろんな意味でエールを送り続けないといけないということで、ミツさんも今日はありがとうございました。はい。BGM が変わってきました。そろそろお別れのお時間です。まあ、今年もこんな感じで、熱くお届けしたいと、いきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。来週金曜午後6時からも私中澤先生がお届けしていきます。熱血教えて中澤先生、お楽しみにしてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。受験生のみんな頑張ってください。 See you, take care, bye bye。